7月20日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、日本とイギリスの間の防衛大臣の直接会っての会談が今日防衛省で行われております。日本へ向けて航行中のイギリスの最新鋭の空母クイーンエリザベスを中核とする空母打撃群について改めて歓迎の意を表明と、そして自由で開かれたインド太平洋というところにおいて、両国の関係と価値観を守るためにというあたり改めて確認をしております。それから6月の消費者物価指数が発表されました。去年の同じ月と比べて、生鮮食品を除く総合の値がプラス 0.2% と2ヶ月連続上昇というところを取り上げるメディアが多いようです。それから警察庁が今日2021年、令和3年版の警察白書を公表いたしました。この中で警察が国家的関与を明らかにした例ということで、中国人民解放軍との関わりが浮上した、JAXA などの組織が狙われたサイバー攻撃などを具体的に挙げていると。中国という名前が入ったということは、非常にこう異例であると、いうことも言われております。収録しておりますのが7月20日日本時間夕方7時を回りました。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ264円58銭安、2万7388円16銭、終値ベースで1月6日以来およそ半年ぶりの安値となって取引を終えております。感染力の強い新型コロナデルタ株というものの感染拡大懸念というところで、アメリカのダウ平均が終値ベース700ドルを超えて下げたということがあって、日本の市場も、売り中心の取引となったということで、ありました。非常に低調な商いだったということも指摘されております。さて、まずは日本とイギリスの防衛大臣の対面会談が今日行われております。折しもですね、イギリスの空母がこちらに向かってきているという中、昨日は表敬訪問という形だったんですが、今日は改めて会談に臨んだということであります。で、この大臣同士の会談もあり、そして現場レベルでも第一海軍卿と、現場のトップの会談等々というものもあったりですね、あるいはこう今後この空母打撃群がじゃあ日本のどこの港に入るのかなどなどというあたりも確認されました。今後ですね、空母が入ってくると、あるいは打撃群各艦艇が入ってくるということになると、各地で歓迎行事であるとか交流行事というものが行われて、より日英の交流あるいは結びつきというものを強めていくと、各行事も予定されているようであります。自衛隊、防衛省自衛隊のですね、ホームページにもこの会談の模様というものが出ておりますが、まず両大臣は、初めて対面で会談が実現したということで、それを歓迎ということ。またウォレス大臣に加えて第一海軍卿と空軍の参謀長の来日が実現したということを歓迎をしたということであります。で、ウォレス大臣からは今後の昨今の日英の防衛協力の進化を歓迎し、日本のような価値を共有する国と協力を強化したい旨発言がありまして、岸大臣からも基本的価値を共有するイギリスと我が国が共にインド太平洋地域で直面している課題に立ち向かう必要がある等のことを伝えたということであります。イギリスの空母がいよいよ来るというところで、日英の防衛協力は新たな段階に入ったんだ、自由で開かれたインド太平洋実現のためにイギリスの関与が強固かつ不可逆的であると、そして、これが我が国の安全保障のみならず、インド太平洋地域と国際社会の平和と安定の確保に資するとともに、グローバルな課題に対処するものであることを示すことであるものについて、示すものであることについて認識を一致したということで、ありました。この価値を共にするというところの強調というもの、当然ながら重要であるし、名前は出てきませんけれども、中国を念頭にと、 いうところで、まあ、今回はですね、台湾海峡というところが出てきたわけではありませんが、まあ、南シナ海や東シナ海をめぐる情勢についてということで、まあ、地域調整についても意見交換をし、今まで通りですが、力による一方的な現状変更の現状の心変更の試みや、緊張を高めるいかなる行為に強く反対するとの意思を改めて表明、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序、特に国連海洋法条約が重要だとの認識で一致をしたということであります。まあ、空母大空軍との間でですね、さまざまな演習等も、まあ、すでに、アデン湾などで、日本の護衛艦とも行っておりますし、そして、日本近海でも、まあ、今後さまざまなメニューというものがあるんだろうということで、まあ、それに向けて結束を確認したということで、あります。まあ、こういったことがですね、きちっとオープンになっていくということ、まあ、そのものが、さまざまなメッセージをはらむという意味でも有効であろうと思いますし、昨日表敬し、そして昨日はですね、ウォレスイギリス国防大臣は、その足で現場を見に行きなどなどをしてですね、また戻ってきて市ヶ谷でこうしてじっくり会談ということで、まあ、あの2日にわたっての日程ということになっております。まあ、このあたりも日本側もですね、きちっと重視歓迎をしているというようなことの証でもあろうというところであります。それからですね、まあ、インド太平洋についてはイギリスの国防長官、オースティン氏がですね、23日ワシントンを出発、シンガポール、ベトナム、フィリピン歴訪という予定を発表しております。対中国政策で各国との協調を目指すということで、まあ、東アジア各国のみならず東南アジアへの関与も強め始めたというふうに報じられております。まあ、ASEAN 各国とですね、まあ、どう向き合っていくのか、一応フィリピンとの間はアメリカ同盟国ということになってます。まあ、ドゥテルテ政権が一部アメリカに対して、冷たい対応というものもありますが、まあ、ただ条約等とは結ばれていると、まあ、シンガポールも同様、そしてベトナムというところで、そのままシンガポールではイギリスの国際戦略研究所 IISS が主催するイベントに参加をするということであります。まあ、このタイミングでですね、英米両国の防衛のトップがこのアジアを歴訪しているということ、まあ、どれだけアジア重視か、そして中国へのメッセージというところ、非常にいいタイミングとしてもこう合うものであろうと思います。それから6月の消費者物価指数が発表されました。生鮮食品を除く総合という数字がコア数字と日本では言われておりますが、これが、まあ、前年同月比で 0.2% プラスということになっております。ただその要因を見るとですね、原油価格の上昇に伴うガソリン灯油の値上がりが主な要因ということで、まあ、これは外的要因、まあ、この物価の上昇についても、まあ、2パターンあって、日本の国内で、経済が回り出して、非常によく回ってきて、国内で物不足が起こると、みんなが買いたい買いたいという旺盛な需要に対して供給が追いつかないということで、物価が上がっていくというタイプと、それからこのようにですね、海外からやってくるものに関して、まあ、特に原油などが、顕著な例ですけれども、外的要因で、上がる価格が上昇することによって、まあ、全体が押し上げられるという、まあ、コストプッシュ型インフレ、というような言い方をしますが、ディマンドプル、需要の高まりによっての物価上昇とはこれ、切り分けて考えられるものであります。で、今回に関しては典型的なこの原油価格の上昇、コストプッシュ型インフレと呼ばれるものでして、諸外国では物価の上昇を見るときに使われる生鮮とそれからエネルギー価格も、除外した形での物価上昇率、日本ではコアコア指数というふうに言いますが、この指数は、前の年の同じ月と比べるとマイナス 0.2% ということで、このコアコアの指数、生鮮およびエネルギーを除く総合というのは4月から、マイナス圏でずっと推移しているということがあります。これらを考えると、まあ、2ヶ月連続 続で物価が上がっているというようなところを強調するよりもですね、足元の需要は、まだまだ冷え込んだままになっていて、かつこの原油価格の上昇によって、物価が上がるということになると、まあ、端的にはガソリンの価格が上がって、などなど、非常にいい家計もあるいは企業の収支に対しても、苦しいと、まあ、特に運輸産業等々すでにコロナの打撃を受けているところがまた痛みが大きくなるというようなことも指摘されております。それから前の月との比較も参考としてですね、この総務省から出ているペーパーには載っていますけれども、これも前月比はプラス 0.1% と、生鮮およびエネルギーを除く総合というところで、こっちはですね4月にマイナス 0.7% ということで、どーんと下がった後に上がりが非常に鈍いということになっていて、まあ、この辺からもですね需要の回復がまだまだ見込めていないという日本の経済の冷え込みというものが非常に顕著であることが伺えます。まあ、もちろんですねワクチンの普及とこういうものがなければなかなか経済を回すということはできないというのは、まあ、承知の上でですね、まずワクチンの接種を加速させ、そして、まあ、その後、じゃあ、接種を広まった段階で、どうやって段階的に、この規制とこういうものを緩めていくのかという、まあ、いわゆる出口戦略というものをどうしていくのかということは考えなければいけないと、まあ、その中においてですね、じゃあワクチンを接種した人から順に、経済活動を再開するということが可能かどうか、そしてそれをどう証明していくのかと、まあ、ワクチンパスポートの使い方に関してはですね、国内では基本的に使わないんだというようなことも言われておりますが、公衆衛生の安全というものを考えると、まあ、この今現状のですね、例えばインフルエンザのようにワクチンと、それから まあ、ある程度の治療薬とこういうもの、さらには社会の理解としてこのインフルエンザの感染拡大を予防するためにですね、社会全体の経済活動を止めるということに対してコンセンサスがないので、インフルエンザでは感染拡大期の冬であっても経済活動は回っていくということがあります。他方コロナに関しては今のところはそのワクチンの接種進んでおりますが、まあ、まず特効薬というものがまだ開発途上であると、いくつかその目というものは出てきてますし、また抗体カクテル療法のように新たに承認されるものというのも出てきておりますので、まあ、それは今後を期待したいというところですが、まあ、それにプラスして社会の理解としてですね、この病気の蔓延を防ぐことと経済を止めてしまって、多くの人が経済的な苦境に立たされること、ここを天秤にかけてどうするんだという議論、さらに、まあ、ワクチンの接種が進んでいけば集団免疫を獲得し、感染者は出ても重症者が出ない、あるいは、クラスター感染爆発というものは起きないというような、まあ、コンセンサスが取れたところで、じゃあ経済を活動を再開していくかどうかというここの議論を、まあ、本来であればしなければいけないと、闇雲にですね抑えつけをずっと続けていくということが果たして健全かどうかということも、まあ、考えなければいけない時期に入ってきていると思います。まあ、選挙を前にしてですね、高齢者の票を当てにする、与野党双方ともにこういった議論というものは、やりたがらないんでしょうけれども、しかしながら経済を、まあ、今後、回していくためには、これは各々がですねこの病気をどう見るかというところと、まあ、密接に絡む議論でもありますし、これをセンセーショナルにですね、命が大事なんだ、経済よりも経済と命とどっちが大事なんだみたいなですね、まあ、ヒートアップした議論に行かないようにするために、どちらも大事でその落としどころをどうするとこういうところの議論をそろそろやらなければいけないんじゃないかということを思います。それから警察白書、令和3年版の警察白書が発表を公表されております。でこの中でですね、まあ、さまざま特集ページも組んでいますが、サイバーについて、大きくページを割いて特集をしております。でその中で、人民解放軍との関わりが浮上した JAXA、宇宙航空研究開発機構などが狙われたサイバー攻撃などを具体的な例として挙げております。これですね、サイバー空間 間の安全確保という特集ページの中でサイバーテロの情勢であるとか、あるいはサイバー攻撃の情勢というところを具体的な例として、レンタルサーバー不正契約事件被疑者の検挙というところで中国共産党員の男についての話でありますとか、あるいは一連のサイバー攻撃のその背景組織というところで TIC と呼ばれるものが使われていたと。でこの組織 TIC と呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行されたもの、そしてこの組織背景として山東省青島市を拠点とする人民中国人民解放軍第61419部隊が関与している可能性が高いと結論付けるに至ったというふうに書いております。でさらにですね、この中ではリスト型攻撃ツールの画面というものもですね、実際に使われていたであろうというような形でこの大画面まで出しているということ、まあ、かなりですね具体的に書いていると。でこれに関して、まあ、中国を名指しでということに関しては初めてだと、警察白書の中では初めてということで、警察幹部は観光物として残す意味があり一つの武器となるという説明もしております。で、まあ、さらに言えばですね、まあ、この時期に白書が出ると、そして8月の末までの間で概算要求というものが行われている最中であるというところ、先日ここでも触れましたが、警察庁の中にサイバー局というものを新設して、まあ、あの重大なサイバー犯罪に対して警察庁の独自捜査をすると、まあ、警察庁がこういう独自の捜査をの体制を作るということ、まあ、あの非常にこう珍しいと、まあ、皇宮警察以外では初めてであるというようなことも言われております。まあ、あの戦後ですね、まあ、戦前のその、内務省の反省というものもあって、警察組織は基本的に都道府県警、の組織が並び立つような形になっていると、まあ、もちろんですね、そう犯罪ごとに、タスクフォースができたりとか、まあ、あるいは警備の面では今回のオリンピックもそうですけれども、G20 や G7 サミット等々の、国際的な、まあ、広域大きな、イベント等々がある場合にはその要人警護等警備体制と雑踏警備等々というところで各都道府県警から人や部隊あるいは資金資材というものも集めて体制を作るということはやっておりましたが、常設の捜査機関として警察庁に捜査機関が設けられると、まあ捜査部隊が設けられるというのは、まあ非常に異例というようなことも言われております。私は非常に画期的でもあろうと思います。あのサイバーはもう国の国境すら越えてくるという中で、県都道府県の境というものが、まあ、今まで異常に高くそびえ立っていたということが、まあ、日本の警察組織でありました。まあ、そういったことで知見の共有等々というものが、まあ、阻まれていたことなどもありましたので、まあ、こういったところも非常に大きなところでありますし、まあ、その辺の組織ができるということも睨んでのこういった大きな特集を組んでいるというような面もまた側面としてはあるのかもしれませんが、まあ、いずれにせよですね、軍事面ミリタリーの部分のみならず様々なフィールドですでに脅威にさらされている部分もあるということは否めませんので、まあこういったことが出てくるというのも、まあ時代背景もこれあり、そして体制を整えていくということは非常に重要なんだろうと思います。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。